こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はヒット商品に学ぶマーケティングです。この内容からわかることなんですが、そのヒット商品がおもちゃになるんですが、すみっこ暮らしパソコンを取り上げます。で、人気の秘密をマーケティングの視点で解説ができればと思っているんですが、そこからマーケティングで学べることについてですね、顧客インサイトに答える方法、こんな話をできればと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したいのがセガトイズの子供向けパソコンであるすみっこ暮らしパソコンです。で、このパソコンというのが発売から1年11ヶ月でシリーズ累計20万台を突破したというニュースリリースがセガトイズさんから出ていました。で、去年の秋ですね、10月になるんですが、高機能機種のすみっこ暮らしパソコンプレミアムというものも登場しています。すみっこ暮らしパソコンの特徴を続けると、プログラミングなど学べる、全部でメニューが183種類あります。プログラミング以外には国語とか算数、英語についても学習することができるんです。で、中でも面白いと思った機能があって、それがリモート会議のようなことができるメニューがあるんです。どういうものかというと、スクリーン上部の内蔵カメラがあって、画面内に自分の顔が表示されるんですね。で、すみっこ暮らしのキャラクターとリモート通話ができます。で、音声で、こんにちはとか、踊ってと喋りかけると、その掛け声に合わせて、キャラクターが動くようになっています。で、大人が、ズームでやっているようなことがうまく再現されています。で、他にはパソコン用のマウスもついていて、マウスは着せ替えができるようになっています。はい。では、ここからは、このすみっこ暮らしパソコンの人気の秘密をマーケティングの視点で掘り下げて、その後に学べることを見ていきましょう。で、すみっこ暮らしパソコンから学べること、2つあると思っているんですが、1つ目が子供のニーズと奥にある気持ち、2つ目がそのニーズへの答え方、これは価値提供の方法にもなります。で、順番に1つ目から見ていくと、子供のニーズと奥にある気持ちと言ったんですが、改めてすみっこ暮らしパソコンを子供が欲しいと思う気持ちは何でしょうか。これを考えてみたときに、私の一言の結論というのが、親が使っていたりやっていることと同じことをしたいという子供の気持ちです。で、この背景には、リモートワークが一般的になって、親が家でパソコンとマウスを使って仕事をしている姿を子供が見る機会が普通に増えたこと、普通になっていることがあると思うんですね。子供にとっては、パソコンでお父さんとかお母さんが真剣に作業している様子というのは新鮮に映ります。特にリモート会議という画面内に相手の顔が何人も映っていて、普段の親が話している姿とは違う感じで話し合いをしているのを見て、自分もやってみたいと子供は興味を持ったわけです。で、こうした気持ちを一般化して表現をすれば、青く見える隣の庭に行ってみたい、自分にも同じような庭が欲しいという気持ちなんです。で、この感情は親がやっている、子供やっていると子供にとってはとりわけ強くなるんです。はい、で、ここから2つ目の学びについて見ていきたいんですが、ニーズにどう応えて価値を提供するか、ここもすみっこ暮らしパソコンから学べることだと思いました。すみっこ暮らしパソコンがうまいと思うのは、ここまで見てきたような子どもの気持ちですね、こう望みとか欲求になるんですが、そうした気持ちに対しての答え方なんです。というのも、単に大人用のパソコンとかマウス、リモート会議をそのままコピーしたのではなくて、対象となるユーザーですね。ここでは子供なんですが、子供の世界観に合わせて再現していることなんです。これがうまいと思いました。例えば、リモート会議なんですね。他のすみっこ暮らしパソコンを使っている子供同士でのリモート会議をやるのではなくて、すみっこ暮らしのキャラクターと画面を通しておしゃべりができるのを親がやっているリモート会議っぽく再現しました。子供が楽しめる世界観にうまくフィットさせているんです。で、他の例はマウスもそうだと思っていて、マウスをただ用意しただけではなくて、何種類かの着せ替えができて遊び方も提案しています。まあ、特に小さい女の子って着せ替えが好きですよね。で、着せ替えは大人のパソコンのマウスにはありませんが、子供にとっては嬉しいことなんです。はい。で、ここまで見てきたマーケティングの観点でのすみっこ暮らしパソコンからの学びというのは2つあって、もう一度整理をしておくと、子供のニーズと奥にある気持ち。そして2つ目がニーズへの答え方、価値提供の方法でした。で、これをより一般化して表現すると次のようになると思っていて、これがマーケティングへの学びになるんですが、 まず最初に考えるべきことというのが、自分たちのターゲット顧客は誰かなんですね。そして二つ目が、その顧客のニーズや奥にある気持ちは何だろうか。隠れた不満とか、隠れた望み、まだ潜在的なニーズ、そこも含めて掘り下げていく。どんな奥にある気持ちを持っているのか。そして三つ目の学びというのが、顧客ニーズに自分たちはどう応えるか。これは先ほどの表現も合わせれば、お客さんの世界観にどう合わせていくかなんですね。で、今のどう世界観に合わせていくかについて、もう少し補足を続けるんですが、人は誰しも隣の庭が青く見えてしまったり、どこかで青い鳥が自分の目の前に現れることをなんとなくでも期待しているものなんですよね。で、青いものである他人の庭をそのままコピーして提供するのではなくて、相手に合わせた庭にアレンジをすると良いんです。これを今回のすみっこ暮らしパソコンの例に当てはめれば、親が仕事でやっているリモート会議をターゲット顧客である小学校低学年くらいの子供が喜ぶものに変えたんですね。ユーザーの世界観に寄り添って再現したからこそ価値を提供でき、ユーザーにとっては嬉しいことになったわけです。これをマーケティングの用語を使って最後にまとめておけば、顧客ニーズと顧客インサイトに寄り添ったバリュープロポジション、価値提供ですね。これを実現しているんです。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、最後にマーケティングへの学び、今回のですね、もう一度整理をしておきます。ポイント3つです。自分たちのターゲット顧客は誰か。2つ目が、その顧客のニーズや奥にある気持ちですね。不満とか望み、これらは何か。そして3つ目が、その顧客ニーズに自分たちはどう応えるか。お客さんの世界観に寄り添って合わせに行くにはどうすればいいか。こんなことが学べるなと思いました。はい、今回は以上になります。これからも続けていくので、次回の配信もぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。